夕暮れのガーデニングラジオ、こんばんは。6月7日水曜日、時刻は18時14分です。ね、夕日が眩しい季節になってきました。6時ね、過ぎてますけれども、まだまだ日は沈みません。まあなんなら西日強いなってことで、私西側の窓のカーテン閉めちゃったところです。夏至まであと10日ぐらいですかね。本当に暑くなってきますね、これからね、ということです。で、昨日6月6日に言い忘れていたことがあります。二十四節気芒種に季節が進みました。そして七十二候ではカマキリ小図というところに入っています。要はカマキリのね、赤ちゃんが生まれる頃ですと。で、そろそろ梅雨にも近くなってきて、一斉にカマキリの赤ちゃんが活動を始めたようです、というような事項だそうです。我が家はね、カマキリさんを非常に優遇しております。カマキリのあのね、卵のが見つけられましたら、雑草であろうと、普通の草であろうと、絶対に抜かずに残すというふうな措置をしているにもかかわらず、カマキリさん年々減ってしまうんですよね。他のやつにやられてるのかな？何が天敵か、何と戦ってるかわからないけれども、鳥類も多いし、ムカデもね、いたりするしね、カエルもいるし、まあ何が何で、どっちが弱肉強食なのかわからないけれどもね、ちょっとね、今年はね、カマキリの卵を見つけ、消えてないです。何年か前はね、お庭に2つぐらい見つけたことがあったんですけどね。今年は見てない。どっからか飛んできてくれるんですけどね。もう本当にカマキリさんにね、いろいろね、青虫類とか非常に頑張って食べていただきたいんですけどもね。なんならうち食べ放題ぐらいにね、虫いっぱいいるんですけど、なぜかカマキリさんは少なくなっている。カマキリの赤ちゃんね、見たことあるんですよ、私。その何年か前にカマキリのね、卵卵のが、うちの本当にね、玄関の近くに植えている草のところにね、ついてたので、そのまんまね、もう秋冬越してね、見守ってたら、本当にね、いつだったかな、今よりもうちょっと早い時期だったと思うんですけれども、その卵からね、カマキリの赤ちゃんが一斉に出てきてました。で、カマキリの赤ちゃんめっちゃちっちゃいんですよ。なんかグレーっぽい色だったかな。ね、2、3ミリぐらいの体長なんですけど、もうちゃんとカマついてるんですよね。なんで本当に大人のカマキリのデザインがそのままちっちゃくなったみたいな感じで超可愛かったんですけどね。それだけたくさん生まれてもね、いろんな天敵に、食べられて減っていくのかなって思います。ということで、カマキリ優遇をしている我が家ですけれども、ワンコとね、お散歩に行きましたところ、今日はね、雨の後だったというのもあるのかわからないですが、いろんなお宅でね、お庭の雑草取りなんかをね、せっせと頑張るお姿が散見されました。一軒だけじゃなくて、本当に複数軒。5、6軒はあったかなって感じ。で、おそらくですけど、やっぱりね、この時期もあるし、雨の後ですから雑草なり、花柄なりがね、目立つ頃なのかなと思います。で、昼間はね、暑いですし、お仕事なんかもあるでしょうから、帰ってきて6時過ぎぐらいからね、皆さんお庭明るいから頑張ってお手入れされてるのかな、なんて思いました。で、我が家は何をやりましたかということなんですが、ニュースその1、ついにカルスがね、アマゾンで注文していたものが届きました。私の堆肥作成デビューも決定したところでございます。ですがね、米ぬかがないのでございます。なので、ちょっとね、近所の精米所、なんかコイン精米のところにね、米ぬかご自由にお持ち帰りくださいがありますから、ちょっと出かけたついでに米ぬかをもらってこなければならないというのがね、課題です。そしてもう一つ何をしたかというと、もちろんね、バラとかの花柄のお掃除をしました。まあ、もう実際もう花は全部カットしてるんですけれども、やはりね、花びらがちょっと残っていたりするので、まあ、ダンゴムシに分解されつつはあるものの、コンクリートの上とかね、ちょっと分解されにくいところに落ちているものに関しては、お掃除を続けているっていう感じです。そして、まあ、これは自分のためのメモとして言っておきますが、北側のフェンスにトレリスをね、つけてみました。で、意外とね、私が計画していた通り、そもそも、もともとは一番なんかリーズナブルな、もうメッシュフェンスね、腰の高さ、80センチぐらいの高さのメッシュフェンス1個だけで、お隣と、 区切ってあるんですけれども、フェンスは我が家の持ち物なんですよね。うん、で、まあちょっとね、その、北側にもそんなに広くないですけれどもね、土のエリアがあるので、北側もね、今年は庭か、ガーデン化したいなって思っています。で、すでに姫岩だれ草とか植えているんですけれども、姫岩だれ草がこれから非常に生育が良くなる時期ですよね。で、生育が良くなっちゃうとぐんぐん伸びてしまって、去年はなんかそのメッシュフェンスの下からビヨーンと伸びて、お隣の方にね、お隣の方にって言っても土にはつかないんですけれども、我が家のフェンスのブロックのところがブラーンとぶら下がっている状態になっていることがね、何回かありました。うん、でね、まあ、あまりね、お隣に植物が入るのも良くないかなと思って、今年は入らないような仕掛けをね、考えています。そのメッシュフェンスに、今100均とかで売っている網戸の張り替え用のサイズですね。あれがね、80何センチかける2メーターとかあるんですよ。で、ちょうどメッシュフェンスのサイズとほぼほぼ合うので、その網戸のメッシュ、グレーのメッシュを、置いて、その上から木製のクロスのトレリス、伸縮性のトレリスを、被せて、結束バンドで止めるっていうことをやってみたんですけど、意外とね、ちゃんとくっつきましたし、まあ風も通りますし、まあ植物は、網戸のね、細かい目を超えてまではさすがに向こうに出ていかないと思いますから、ちょっとナイスアイデアかもと自分では思っています。なので一個だけ今試してやったのでね、またね、追加で他のフェンスのところもやろうかなという計画。それがちゃんとできたら、北側のね、エリアにもいろいろな植物植えたいな。まあ、すでに木は植えてるんだけれども、足元にね、植える灌木だったりとかね、草花だったりとかもね、ちょっと楽しみに、ガーデン化をね、やっていこうかなと思っているところです。てな感じでね、今日はね、ちょっと家での仕事も多かったので、ガーデニング作業としてはそのくらいかなと思います。で、最後に、今日の発見なんですが、今回のライブの背景画像に使っているブルーベリーです。これ我が家のブルーベリー、鉢植えのものです。で、2年目なのかな？買い付けてきて、去年は、買ったばっかりなので、実をつけるのを諦めて、全部カットしたんですよね。なので、一つも実をならしませんでした。で、満を持して今年いよいよ花を咲かせ、実がついて、で、この見えますか？なんかかすかに薄らぼんやりと青の線がね、左から右に斜めにクロスでかかってると思うんですけど、これね、鳥よけネットでございます。で、しっかりとね、防潮対策もして、ブルーベリーの色づく姿を毎日、こうやって観察していこうという企画です。ねえ、まだまだね、ちょっとうっすら青くなってきたかなという感じですけれども、よそのお宅ではね、もう本当にもう、ダークパープルっていうんですか、もうほとんど黒に近いような完熟状態までね、色づいているお宅もありましたので、我が家もね、遅ればせながらこれから日々紫色を濃くしていただきたいなと思っているところなんです。という感じでしょうか。はい。で、あ、そうだそうだ。昨日のその栗の穂の話をね、した回に寄せられたレターをご紹介します。ラビアンローズさんからです。ありがとうございます。いつもいろいろね、本当にコメントいただいて。で、その私はね、何を投げかけていたかというと、栗の花がね、白くてね、非常に穂状でふわふわして可愛い。なので、何かね、皆さんのおすすめのふわふわした花、もふもふみたいなのがあれば教えてくださいと言っていたことに関していただいたのが、綿花、霞草、スモークツリー、ミモザかなということでした。うん、確かにね。なんか、綿花は、まあ、確かに柔らかいけど、結構カッチリしてますよね。カチッ、四角い感じ。で、霞草は、ふわふわだね。確かにね。ちっちゃくて。で、うちにもね、霞草、種で植えたやつ、今ね、咲いてます。うん。ただ、霞草もね、いろいろ種類があって、なんだろう、よく花束とかブーケで使われるような霞草じゃなくって、もっと原種に近いのかな。一つのお花がしっかりと、大きさはそんなに大きくないけど、咲いてますっていう感じのシレネ系のお花が咲いてるのがね、霞草あります。スモークツリー、そうね、昨日私もスモークツリー言いましたけど、モフモフ感たまりませんよね。本当にダークパープルの葉っぱのスモークツリーがいつか欲しいな、広いお庭になるといいかな。です。そしてミモザ。ミモザもね、ふわふわで可愛いですね。私本当にミモザも大好き。うん、で、春になるとね、ミモザの大きな木があるお宅があってね、近所に。まあちょっと、 歩いて10分ぐらいはかかるけれども、犬のお散歩がてらにね、本当にミモザの季節は楽しみにしていて、そのお宅のね、周りの歩いてたんですけどね、去年かな、去年というか一昨年か、一昨年の冬ね、大寒波が来た時に枯れてしまって、本当に大きかったんですよ。木の高さはね、2階の屋根ぐらいまで届いていたので、本当に樹齢はかなりね、10年、20年とか、もっと言ってたかもしれない立派なミモザだったにもかかわらず枯れちゃってね、私がね、春楽しみにするお家が一つ減っちゃったっていう悲しいエピソードがあります。我が家にはちっちゃなアカシアプルプレアがありますが、まだ鉢植えで120センチぐらいの高さしかありません。ね。いろいろふわふわもふもふのお花、集めてみたいな。まあ、切り花みたいな話で言うとアスチルベなんかもちょっとふわふわした補助のお花かなと思います。まあ、可愛くないけど、セイタカアワダチソウも、ね。補助のお花ではあります。ふわふわしてるし。でも植えたくないね、あれはね。やっぱり昭和の価値観かな。なんかほら、私の母親がすごいセイタカアワダチソウって外来種で日本の風景を崩してるのよ、なんて、そのね、私が子供の頃、ね、言ってたんで、なんとなくね、イメージ的に空き地、荒れ地に咲いている外来種、ワイルド、ちょっと無法者みたいなね、イメージがセイタカアワダチソウにはあります。なんて、ちょっと補助のお花でも話し出すと長くなりそうなので、この辺で終了したいと思います。それでは、良い夜をお過ごしください。ごきげんよう。